ともに、すべてのものを私たちに恵んでくださらないことがあるでしょうか。誰が神に選ばれた者たちを訴えるのですか。神が義と認めてくださるのです。34、誰が私たちを罪ありとするのですか。死んでくださった方、いや、よみがえられた方であるキリストイエスが神の右の座につき、しかも私たちのために取りなしていてくださるのです。35、誰が私たちをキリストの愛から引き離すのですか。苦難ですか、苦悩ですか、迫害ですか、飢えですか、裸ですか、危険ですか、剣ですか。こう書かれています。あなたのために私たちは休みなく殺され、ほふられる羊とみなされています。37、しかしこれらすべてにおいても私たちを愛してくださった方によって、私たちは圧倒的な勝利者です。38、
はい、37、はい、なんでいいです。はい、今日のテーマはですね、この聖書に書いてあります、この御子さえ惜しまぬ神という、この箇所から一緒に、その内容をですね、見ていきたいと思います。クリスマスを私たちが祝う背景には何があるのかという、そのが今日のポイントですが、この31節の中をもう一度見ていただくとですね、ではこれらのことについて何と言えるでしょうか。神が私たちの味方であるなら、誰が私たちに敵対できるでしょうという言葉があります。御子さえ渡された方、32節、私たちのすべてのために自分の御子さえも惜しまずに、惜しみなく死に渡された神が、どうして御子と共にすべてのものを私たちに恵んでくださらないことがあるでしょうか。この御子さえという言葉です。イエス・キリストは神の子でありました。そしてこの御子を死に渡さねばならない、これは先週学びました創世記の中にですね、人間が罪を犯したときに、その人間の罪の救いのために御子イエス・キリストが初めから計画されていたということですね。そして使わすということは、長い間この預言者を通して私たちに神の子を人間の罪のためにこの世に送りますという、これは旧約聖書の中の預言がたくさんあって、その預言によってキリストはこの地上に生まれた。今から2000年昔にキリストが生まれて突如として神になったというのではないんです。キリストは私たちの罪のための計画の中でこの地上に来られたということです。この御子さえという言葉が出てくるんですが、この30節、私たちすべてのために自分の御子さえという、このさえという言葉は非常に大事な意味を持っておりまして、旧約聖書の中にはこのアブラハムというイスラエル民族の父と言われるこの人がですね、神様からテストを受けるんです。でどういうテストかというと、彼の信仰のテストを受けるんですが、それはどういうことかというと、彼の信仰が自分の一番大事とするところの子供をですね、犯罪として捧げなさいという、その神からの彼に対する試練の時であったわけです。自分の独り子をあなたがそれを捧げることができるかということで、この父親ですね、アブラハムはこのイサクという息子を連れて山に登るんです。そしていよいよこのイサクをですね、自らの手でその殺そうとした時に、神様はその信仰を認めてですね、あなたの信仰を分かったということで、このイサクは殺されずに、その代わりに、他の動物がそこに備えられていたということですね。だからアブラハムは自分の愛する独り子と書いてるんですが、その独り子さえも神様のテストに合格した、それを捧げたということです。このご自分の御子さえというこの言葉の中にですね、今読んだところの中にですね、それをね、渡されたというんです。自分の御子さえ惜しみなく死に渡された、自分の愛する一人子イエス・キリストをですね、死に渡すということです。なぜ渡されたのかというとですね、それは、34節を見ると、誰が私たちを罪とするのですか。死んでくださった方、いや、蘇られた方であるキリストイエスが神の右の座につき、しかも私たちのために取りなしてくださる。罪ある私たちのためにですね、 罪に定められている私たちのためにこのキリストを渡されるということです。聖書の中に罪の支払う報酬は死であるという言葉があります。あのアダムとエヴァの罪によって私たち人類の中に死というものが入り込んできた。そしてその私たちを救うためにキリストは今から2000年昔にこの世に来られて十字架につけられて死んだと。罪からの救いはたった一つの条件はですね、それは罪のない方を罪とされたと。その罪のない方、誰かというとこの地上に人間の歴史の中で一人しかいない。罪がないと言われる人はこの地上にはイエス・キリスト以外ないと。聖書は罪のない方を罪とされたという言葉があります。罪がない人を方を罪とされた。罪とは私たちの中にある一つの私が犯す罪も罪ですが、それ以上の罪は神様を知らずにいたという罪が、これが大きな罪なんです。日本の哲学者で森岡正弘という人がおりますが、この人の書いた記事がですね、あと新聞に出ていました。思い出してみればこれまでの失敗があり、恥ずかしいことの積み重ねがありました。取り返しのつかない行為を何度もしてきた。もしタイムマシンがあればですね、そこに過去に行って自分の犯した罪を真っ白に消していきたいと思うぐらいです。これは一人の人の告白ですね。でもう一人、この、イギリスの知人でジョン、クレアという人はですね、人生を一冊の本に例えて、過去を悔いる気持ちを人生の第二版があれば、私はそれを構成したいと。人生に第二版がある本を出して、その本をもう一回これを読み直すと、そこを構成したい、書き換えたいと。これが私の人生を悔いる気持ちであるというふうに彼は語りました。罪の本質は、私たちは罪というとですね、日本ではなんかその人を殺したとか、なんか刑務所に入れられたとかって、そういうふうにしか罪の考え方がないんですが、しかしこの罪というのは神様から離れてわがままな自分勝手な人生を生きているってことが、これが罪の本質的なことだ。神様から離れる、神様を無視する、神様の思いを全く考えずに生きること、それが罪を、私たちの生活の中で罪を生み出していくことになるのである。この罪のために御子さえ死に渡された、神の子イエス・キリストを別の役目で見捨てたと。私たち罪ある人間のためにこの御子を見捨てたという、それは私たちの罪の救いの条件であったということです。もう一つは、そこに味方という言葉がありました。31節、神が私たちの味方であるなら誰が私たちに敵対できるでしょうか。神様は私たちの味方だということです。悪魔はですね、この私たちのどういうところに悪魔の攻撃ができるかということですが、その前にヘブル人への手紙の、そこを読んでくれる？ヘブル人への手紙の第9章、9章27と28、そこをあの皆さん開いてくださいますか。ヘブル人への手紙の第9章の27、28。
はい。
新約聖書の448ページです。新約聖書448ページ、ヘブル人への手紙9章27節と28節です。27節、そして人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっているように、キリストも多くの人の罪を負うために一度ご自分を捧げ、二度目には罪を負うためではなく、ご自分を待ち望んでいる人々の救いのために現れてくださいます。
はい、そこに人間は一度死ぬことと神様の前に立つことが定まっていると、その私たちを罪を負うためではなくて、ご自分の待ち望んでいる人々に救いを表すためにイエス・キリストはこの地上に生まれたと。だからキリストがこの地上に生まれたのは私たちの罪を救うためであったということです。サタンの悪魔の攻撃はですね、それは私たちの弱さとか、あるいはまた傲慢とか、また欠点とか、そういうものを持って悪魔は攻撃してくるんです。あなたにはこういうような弱さ、こういうところの罪があるんじゃないですかと、こう攻撃してくるんですが、しかしそういう状況になってパウロはですね、恐れることはないと、なぜならば神が私たちの味方だからとこう言うんです。神が味方ならば怖がることはないということですね。まあ、味方というのはですね、私も戦争の時は、幼稚園6、7歳でしたけども、その日本の飛行機が飛んでくると飛行機に向かって拍手をしました。で、私の家の前でこの子供と遊んでいる時ですね、日本の兵隊たちの何人かがその私たちの遊んでいるところを通っていきました。振り返るとこの人たちの中に一体何人が生き残っただろうか、何人が死んだだろうかということを時々思うことがあるんですけれども、しかしそういう私たちの味方が来るとですね、子供ながらに拍手を送っていたことを思い出すんです。で、飛行機でもですね、B52 というあの爆撃が来るとその音で分かるんです。だいたいどの辺まで来たらその爆弾を落とすだろうかということが分かるんですね。で、この敵である B52 が来ると大変、怖かったですね。で、味方は、攻撃しないと、まあ、しかし日本の戦争でですね、沖縄で日本兵が住民の食料を奪ったりですね、そしてまた、砲撃を使って殺害されたりするような、そういうことがありました。まあ、私たちの親友でありました国吉守る牧師のお父さんはですね、警察でしたけれども、その時に、銃で撃たれた。そしてお母さんは、食べ物がないから自分のものを全部子どもたちにあげて栄養不良でその母親死んだという、お母さん死んだという、その話を聞きました。味方っていうのはまさに私たちを徹底的に支え守るということだから、パウロは神様が私たちの味方であるならば誰が私たちに敵することができるだろうかと。神を味方にする、悪魔を味方にして生きるか、神様を味方にして生きるかということが私たちの人生の大きなこの節目になると思います。昔ですね、中国の奥地に生まれた一人の青年が、自分は神様を信じてクリスチャンになろうとこう思ったそうです。どうしてもキリスト教が孟子や、あるいはもう仏教よりも優れているのかどうか区別が分からなかった、みんな同じことじゃないかとこう彼は思っていたんですね。宗教はみんな同じである、同じ高台を登れば同じ月を見る、だからどの宗教でも同じだとこう彼は考えている。しかし、まあ、仏教も、孔子の教えもですね、彼は調べようと思ったそうです。ある時夢を見たそうです。夢によって悟ったことですが、彼が、夢の中で穴に落ちました。一生懸命這い上がろうとするんですけども、助けてくれと叫んだところにですね、孟子が来られて、孟子はこう言ったそうです。我が友よ、私の忠告を聞きなさい。もしお前がその穴から出たいならば、で、再びその落ちた穴を気にしないで向こうに行ってそうです。今度はお釈迦さんのところに行ったそうです。 もしお前が自分の力で私が助けてあげるところまで登ってこれたら、助けてあげよう。そう言って、また釈迦もそこからどっか行ってしまったそうです。最後に、キリストがやってきました。キリストは穴の中に降りてきて、自分を助けてくださった。彼はそこではっきり分かって、自分が穴の中に落ちて、もがいている時に誰かの説教ではなくて、自らそこに降りてきた。だからクリスマスというのはまさにこの神様が人間の世界まで降りてこられた。それによって救われたと。私たちがこのクリスマスを世界中で祝うその理由はですね、深い意味を表す深い穴の中、人間の罪というこの社会の中に降りてきて、しかも十字架に使って死んで蘇られて今も生きているというこのメッセージです。だからクリスマスは単なる、この喜び勇むだけじゃなくて、その真の意味はキリストが人間の世界まで降りてこられたと。そして穴に落ちている罪の穴というのに落ちている私たちを救うためにキリストはこの地上に来られた。第2番目はこの31節の中にですね、ではこれらのことについてどのように言えるでしょう。神が私たちの味方なら誰が私たちに敵対するでしょうか。訴えられている。私たち誰一人して神様の前にですね、真っ白で私は何にも訴えられるものがありませんという人は、まあ、この世の中生まれた人の中で誰もいないと思います。聖書はローマ書の中で義人は一人もいないと書いています。義人、この義人というのは神様の前で神様が全く罪なしと見る人、これを義人です。義人はなし。ある時宣教師がですね、この義というと美というのは美しいのは似ていますね。ですから彼は説教の中で美人はいない、一人もいないと、このようにですね、説教したそうですが、美と義というのはよく似ていますね。こう義人というのは神様の前に私は何にも過去罪を犯したことがありませんという人は一人もいないで、パウロはローマの手紙の中でそのことを書いています。私たちを訴える。33節で、誰が神の選ばれた者たちを訴えるのですか。神は義と認めてくださったのです。誰がいて私たちを訴えることができるのかと。しかし神様は私たちが選ばれているから、神に選ばれた者たちを訴えることはできないと。なぜならばそれはあなた方は選ばれているからですということです。神に選ばれたものを訴えることはですね、カリーという聖書学者が、J.B. カリーという人が、天の最高裁判所で詳細に調べられて完全にその疑いが晴らされた、これが訴えることができない理由だ。天の最高裁判所で私たち人々にその神様の前に立たされた時ですね、それは最高裁判所でないと言われたらもうないんです。私もある方はですね、裁判にこの出たことあるんです。教会書をしていたり、またその人もちょっと知っていたので、その弁護士さんがですね、先生裁判に立ち会ってもらえませんかと言われて出ました。そして私に意見を求められた、この人についてどうしますか。いや、私一人の決断ではできませんので、相談する人がいますと言ったらですね、もうそこで裁判官は、もう終了です。この人は罪ある者として裁かねばならないという、私の説明ではもう彼が許される理由はなかった。だから私たちが神様の前に立つときですね、天の最高裁判所で罪ある者を訴えることはできないと、こういう言葉の中にあるようにですね、我々は訴えられない。過去どんな私たちが罪を犯しても、そのイエス・キリストを信じたときにですね、私たちはもう訴えられることがないと というふうに言われます。この義とされているということですね。神の前に義とされる。イエス・キリストによってもう神の最高裁判所で義とされているということ、これはその時には悪魔がどんな手出ししてもですね、あれこれこう、こう意見を言ってもですね、それはもう通用しない、訴えてもダメだということですね。まあ、今から30年か40年ぐらい前だと思いますけれども、テレビで7人の刑事というのがありました。そのテレビを私は見ていたらですね、テーマは罪と罰という、なんかキリスト教的な背景を持ったこの番組だったと思います。それは2人の人が罪に問われるんです。1人の人は旅をしているときですね、昔の列車ですから、外から入ってくるところも時々空いているんです。今も全部新幹線も全部人間の力で開けられないです。そこにですね、2人の人がいて、その女の人が落ちて、亡くなるんです。で、刑事は、警察はですね、どうしてこの女の人が落ちて死なればならなかったのかということをいろいろ調べてですね、確固たる証拠はないので、罪にはできないんです。しかしその男の人の中に、その自分の愛する妻か恋人かは知りませんけれども、それをね、こう突き落とすんです。で、刑事は何日も何日来て、もしあなたが心の中でそう思っていたらば、どうぞ告白して罪を許されなさいとこう言うんですけども、彼はね、絶対に私はしてませんとこう言うんです。ところが時効が来て、自分の罪を彼は知って、警察に行くんです。私を捕まえてくださいと言うんです。したらもう時効になっているので、もうあなたを捕むことはできませんと言ったときに、この人はですね、バッとテーブルに顔を沈めて、もう帰っていいですよと、私たちはあなたをもう捕まえる権利がないんですと言って、このシーンは終わるんです。とか、もう一人の人はですね、刑務所に入っている間に自分の罪深さを知って、そして、教会の牧師か教会士かいずれかによって導かれてですね、自分の罪が許された、完全に自分の罪許されたと言って、で、出所の日が来て、刑務所の前で万歳と言いながらですね、私はもう許された、完全に許されたと言って、この映画の幕が終わるんです。訴えられない。聖書は、私たちは神様によってどんなことがあったとしても訴えることはできないと。選ばれた者たちを訴えることはできないと。誰が神に選ばれた者たちを訴えるのですか。神は、神が義と認めてくださったのですから。神様が義と認めてくださったものを誰も訴えることはできない。どんなこの世の権力も神様によって許されたものを再度天の最高裁判所で訴えても、それはできないということです。で、最後に33節を見るとですね、35節です。誰が私たちをキリストの愛から引き離すのですか。苦難ですか、苦悩ですか、迫害ですか、飢えですか、裸ですか、危険ですか、剣ですか。万物を神様は支配しておられる方である。32節の中に、私たちすべてのためにご自分の御子さえ惜しむことなく死に渡された方が、どうして御子とともにすべてのもの、これ万物というふうに訳して聖書も、すべてのものを私たちに恵んでくださないことがあるでしょうか。すべてのもの、これは私たちのすべてのことにおいて、この後ろを見ると勝ち得て余りがあるという言葉が出てまいります。36節の中に、誰が私たちをキリストの愛から離すのですか、苦難ですか、苦悩ですか、迫害ですか、飢えですか、裸ですか、 危険ですか、剣ですか。万物を賜ったということは、それは、全てにおいて私が勝利しているということを意味している言葉です。私たちはキリストによって人生の敗北者にはならない、勝利者にはなるけれども敗北者にならない。この37節の中に、私たちには圧倒的な勝利者ですと書いています。圧倒的な勝利者。この地上における私たちのどのような罪を犯したとしても、犯してきたとしても訴えることはできない。これが神様の愛が私たちの中に注がれている、これがクリスマスだということです。これは全てのことにおいて私たちを愛してくださった方によってということ、愛してくださった神様がどのように私たちを愛してくださったかということです。それはクリスマスに生まれて、あの十字架につけられて死んでくださったことによって神様の愛が明らかにされたと。愛というのは、最高の愛はその人のために死ねるかという、死んだかということが、この愛をテストする一番の要素だと思います。アメリカの牧師の息子がですね、幼い頃からお父さんが非常に厳しくしつけをしたそうです。子供をしつけるときですね、今子育ての中にあるところの人たち、どうぞこれを聞いてください。あまり厳しくするとですね、子供は曲がってひがんでしまう。でこの人は思春期になるとお父さんに反抗して、そして暴言とか暴力を繰り返し、時には父親と取り組み合いをするような喧嘩もしたそうです。息子は家出をして不良の仲間に入って薬物の依存になって、暴力事件が起こってたびに警察に呼ばれる。両親は徹夜断食のようにしたけど全く効果がなかったと。金を使い果たして父にセビリン教会にやってくる。礼拝中に大声を出して教会のものを壊したり、その繰り返しの結果、その教会から信徒が去ってしまった。主に祈っていたらですね、神様、イエス様はあなたの息子を心から愛しなさいということだったそうです。その導きを受けて、彼は厳しすぎたしつけを悔い改めてですね、息子に何が言われても怒らずに愛を持って受け入れたそうです。しかし息子はますます悪くなった。ところが数年後、ある日ですね、家出したところの息子が突然親元に帰ってきて、父を見る間や息子は土下座して泣きながら告白したそうです。パパ、許して、僕は悪かった、何をしているか分からなかったんです、神に罪を悔い改めて今日から教会で奉仕しますと言うようになったそうです。息子が反抗し始めてから15年目のことだそうですが、父の祈りによって彼は薬物依存症も癒されて、教会の青年部のリーダーとして多くの若者を導いたそうです。そして教会の一人の女性と結婚をして、今では父の後を継いで教会の主任牧師にまで活躍している。この親子を立ち直らせたものは何かというと、それはキリストの愛だったと。父親が自分の中に本当に愛がなかった、ただ厳しいことが愛だと思っていたこの自分の罪を父親も認めてですね、神様の愛に立ち返った。34節を見ると、誰が私たちを罪ありとするのですか。死んでくださった方、いや、よみがえった方であるキリストイエスが神の右の座につき、しかも私たちのために取りなしてくださるのである。 37節、しかしこれは全てのことを言って私たちを愛してくださった方によって圧倒的な勝利者になりました。このクリスマスというのはご存知のようにキリストが私たちの世界に愛を、真の愛が何であるかということを示すためにこの世に来られて、罪ない方がこの世に来られて十字架につけられた、これがクリスマスの意味です。だからこのクリスマスの意味をキリストが私のために死んでくださったことによって、そこに初めて愛というものが証明されたと。その時に真の愛を知って分かっていると、夫婦の中に、家族の中に、また社会が変えられていくんです。私たちの持っている愛なんていうのはですね、それは本当に自分中心な自分の考え方の愛なんです。しかしキリストの愛は自分を捨ててこの世に来られて死んでくださったことによって、神は私に対する愛を明らかにされたと、ローマ書の別のところに書いています。キリストがこの世に来られて死んでくださったことによって神の愛が明らかにされた。死ぬほど私たちを愛してこの世に来られたキリストですね。この愛を知ることがクリスマスの本当の意味だということを知ってですね、ただ、私たちはこの世的な単なる表面的なクリスマスの祝いじゃなくて、なぜキリストが来たのかというこのキリストについて私が深く知り、また彼を心から本当に信頼するときにそこに愛というものが生まれてくるんです。私たち人間の中には真の愛はないんです。愛はないけど一生懸命に愛しようとしても、それは本当の愛とならないということですね。私の人間関係、夫婦の関係、あるいは家族の中においても真の愛を本当に知って歩んでいきたいと思います。それではお祈りします。天皇神様、2000年昔にイエス・キリストはこの地上に来られました。それは神様が約束していた人間の救いのためにキリストをこの地上に送られた。神様、そのことの家であることを覚えて心から感謝します。神はその一人を賜るほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。私たちが救われるためにキリストというお方が十字架につけられて死んでくださった。それによって私は愛というものが分かった。愛は神から出ているのであると言葉もありますが、どうぞこのクリスマスの時に私たちは、なぜキリストはこの地上に生まれたのか、なぜ来られたのか、なぜ十字架につけられたのか、それは私たちに真の愛を示すためであったことを思います。どうぞ私の心の内側にキリストの愛を迎えて、私の心の中にキリストの愛が豊かに注がれて住むことができるように導いてください。今日集っている人々のうちに神様の豊かな恵みと祝福がありますように、また夫婦の中で、家族の中であなたの豊かな癒しの御業が注がれるように、皆によって信じて祈ります。アメン。はい、それでは賛美しましょう。どうぞ。